皆さんこんにちは、こんばんは。 It's alright パーソナリティのリュンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて今日2月22日ですが、実は今ですね22時22分というですね、2が何個並んだんでしょう、7個並んでいるというですね、すごい瞬間に今配信録音しておりますということで、今日は、にゃんにゃんにゃんということで猫の日でもありますが、皆さん猫飼ったこととかあるんでしょうか。私は犬猫とか大きいペットはちょっと飼ったことがないんですけども、小動物、モルモットを飼ってたことがあります。ハムスターよりは大きい、モルモットです。ということでですね、今日の話は割とこの本当に働くこととお金ということでですね、特に私のような精神障害者だったりですね、普通のフルタイム勤務正社員とかで働けない人の、この稼ぎ方とか働き方、そして給与のお金とかをですねちょっと語っていこうと思います。というのは今日ですね、私が今業務委託契約しているところからですね、その指導料、オンライン家庭教師業の指導料が振り込まれたんですね。今月はですね25日の給料日、ちょっと業務委託なんで正式には給料って言わないかもしれませんが、一応給与ということで統一しますと、今回ですね前倒しということでですね、土曜日、そして明日23日が祭日ということで2日も前倒して22になったということで、これありがたいですね。後ろ倒しの会社もあったりするんで、ここ の今登録しているところはありがたいことに前倒しをきっちりやってくれてですね、非常に助かりました。ということで、今日、その給与が振り込まれたわけですけど、ここで指導し始めてですね、秋から始めて本当にちょっと働き方改革ということで一気にですね塾勤務から在宅ワークメインにしたんですけども、ここで私はですね本当にもうとにかく時給を上げることを目標にですねガリガリと本当に生徒さんの案件をいっぱい受けることになってですね、今はほとんどもう本当に夜は毎日ですね指導してます。日曜日とかも生徒さん教えたりしてますので、結構休みがない、夜だけですけどねっていう感じで、ガツガツと働いた結果がですね、実は今日の金額っていうのがですね、昔私が20代の頃契約社員で、手取りなので本来はもうちょっと給与としては高かったですけど、税金引かれての金額と同じような額となったんでですね、ちょっと驚いています。というのは、当時は私は実家暮らしでしたというので、正直その契約社員 の, 給与ですね、基本的に低いです。一人暮らしだと厳しいんですけども、手取りになったらさらに減っていくのでですね、一人暮らしだと正直暮らしていけない額ですが、私は当時は実家暮らしでしたし、その頃はですねノーノーと本当に家賃も払わず、特に食費とかも払わずですね、なんか自分 の, 好きなものにお金を使ってたというですね、ちょっと良くないというか、本当は家に家賃を入れるべきなんでしょうけど、そんな、まだ考えも及ばず、そして私はもうすでにですね、当時は精神科に通ってたりしたんでですね、転職を繰り返している中のとある企業が、本当は正社員になりたかったんですけど、私はコネとかがなくてなれませんでした。で、変な話でですね、コネで入った後輩の子がですね、正社員でさっくりと学歴とか私よりは低いというか、その人は短大で私は大卒ですけども、コネがあってですね正社員になったんですけど、なんとですね嘘コネだったというひどい話なんですが、それは嘘でしたけど、結局その人の正社員というのはそのまま継続したというのでですね、私は絶対自分の方が仕事できるのにっていうのはちょっと思ってたんでですね、学歴も上だし仕事もできるのに、コネでやっぱり給与の差が出るっていうのは非常に理不尽な世界だなって思ったりしながら、その低い給与で働いていましたということで、その何ともですねモヤモヤの残る給与の手取り額と、今回ですねガツガツと時給を上げることに精一杯になってですね、本当に詰めに詰めて予定を入れて、指導しまくってきた結果が同じような額になったということでですね、これはちょっと自分でも頑張ったなというふうに思っております。そして当然ですね、私はこれ時給を上げるべく本当にどんどんステップアップさせていってるのでですね、一応3段階で最初は一番低い額から始まって、今3段階の上までやっと来ましたが、私はそれ今やっと上に来たばかりで、今のところはですね1番目と2番目の時給が入り混じってるって感じなんですよね。で、今後受験生がちょっとですね減っていく、中3生がそのままですね登録してるところから辞めるっていう、ご家庭も多いのでですね、 まあ、その抜けた穴を今度は、まあ、今までは一番下の時給スタイルだったのが一番上の、まあ、レッスンが入ればいいなみたいな感じで言ってますけども、とりあえずまずですね、まあ、中学生3年生が抜ける穴をどうしようと思っていましたが、まず今日一人ですね紹介していただけて、またまあ、穴埋めじゃないですけども、新しい生徒さんを今後また3月から教えることになりましたので、まあ2月いっぱいで終わる生徒さん、受験生じゃなくてもいたりとかですね、あとは受験生が結構ごっそりいなくなるんですけど、まあ、またいなくなった分を徐々にまた春の、まあ、今割と希望者が多いので、この春の時期にですねいっぱいまた教えることができたらいいかなと思っております。まあ、本当に私このさっきの手取り契約社員の額はまあ公表はしませんけど、まあ、厳しい一人暮らしでは暮らしていけない額です。これはまあ地方都市だと多分よくある額で、まあ、ひどいとこだと正社員でもこんな額のところもあると聞くのでですね、本当にこんなのだと暮らしていけないよっていう話となっておりますけど、まあ、それをですね私今在宅ワークで、しかもフルタイム勤務じゃなくてですね、まあ、正直働く時間としてはかなり少ない時間で同じようなレベルの金額まで行ったっていうのは、まあ、これは私の戦力がちょっと合ってたなっていうふうに思っています。なので私と同じようにですね、やっぱり心の病気とかですね、まあ、あと私は婦人科の病気もあったりしたのでですね、1回だけちょっと販売系の携帯ショップとかに働いたこともありますが、当時一番ちょっと婦人科の病気が重い時期でですね、本当に立ってられない、もうお腹が痛かったりしてですね、全然仕事にならないぐらいだったんで、そういう病気を抱えてる人ってなんだかんだですね、フルタイム勤務とかできなかったりするんですけど、まあ、それで私ももがきにもがいてやっとたどり着いたのがこの在宅ワーク。私の場合はずっと塾講師家庭教師やってきたので、まあ、経験者としてですね今こうやって、まあ、オンライン家庭教師でなんとかそこまでは稼げるようになりましたが、これも変動がある。さっき言ったように受験生が抜けるのでですね、結構2科目とか取ってる生徒さんがですねごっそり抜けちゃうんでですね、そこをまた補填しないとこの学のレベルに行かないということで、まあフリーランスってそういうもんですよねということで、私はそれ一本で、まあ、生きているのでですね、普通の副業、サブの副業レベルで、まあ、なんとなく片手までそういう家庭教師業とかですねレッスン業やってる人よりはもうかなりガチで、本当にこれがなくなると私生きていけないみたいな感じで取り組んでおります。そしてこれ私のこの例がですね、同じような苦しんでる人もまあ一つの参考になるんじゃないのかなと思ってます。私実はですね2月10日に Kindle 本3冊目を出しました。こちらはですね2冊目が在宅ワークの話をして、3冊目は今回私の転職体験でですね、転職したいなら面白い女になれというちょっと変わったタイトルをつけてみました。割と周りの人からもですね面白いタイトルとかキャッチーなタイトルだって、そこは褒められました。一応無料のですね販売期間は割と仲間のみんなの協力もあってダウンロードはたくさんしてもらいましたが、実は3冊目は全然読まれてないということで動きがない。まあ、これも私もですね友達とかが出したよって言った時にはダウンロードはとりあえず無料の時にしますけど、やっぱりいろいろ読む本があるんでですね、自分がすぐに読みたいっていう本じゃない場合は後回しになるんで、まあ、これはしょうがないかなと思ってますが、とりあえず3冊目、まあ、幸先よく一応出しは出しましたけども動きが止まりましたということで、今のところまた2冊目が読まれているよということでですね、まあそれ2冊目っていうのは私がまさに在宅ワーク、この私の場合だとオンライン家庭教師業みたいのをして、今割と収入を得てますよっていう体験談をちょっと語ったやつでですね、 Kindle 本の世界はですね本当にこの在宅ワークっていうキーワードは非常に売れるジャンルなのでですね、もし Kindle 本これから書きたいという人で、もしなんかいい体験談を人に伝えることができる人はですね、この、主婦の方向けとかのですね在宅ワークっていうワードでうまい文章を書けると割とですね読まれますよというのでですね、私もこの2冊目は本当にマーケティング的にそこら辺すごい研究して、こういうタイトルでこういう内容にしようっていうのでですね、それでやっと読まれるようになったっていう感じですね。というわけでやっぱり在宅ワークっていうのはみんな気になるところではあります。まあ普通に正社員勤務してる人が空いた時間に何かちょこっと教えたり在宅ワークで稼げないかなっていう人もいますし、私のようにですねフルタイム勤務とか企業勤めがちょっと難しい人だったら、それこそまさにですねそういう人こそ在宅ワークで稼げたらいいなと本当に強く思ってて、私もやっとですねこの今少し、まあ、まとまったお金が今のところ入ってきてる。ただこれは本当に継続ずっと続くわけではないのでですね、まあ、そこら辺は今後どうやりくりしていこうかって考えながらちょっとやっていこうと思っています。 そして私の目標はですね、その夜はこの指導時給制のものになってますけど、やっぱりまあ最終的にお金を稼ぐにはですね、時給制から抜け出せというふうによく言われてるので、私もなんかコンテンツ販売とかですね、そういうもっと違う個人のサービスとかを提供することでですね、お金を得れたらいいなというふうに思っています。ということで、まあここでですね、去年の年末、私は来年はですね、もう個人の仕事をローンチするぞって宣言してですね、でちょこちょこ1月2月といろいろ初めてランディングページを公開してみたりとかいろいろやっててですね、で今この業務委託で家庭教師やってますけど、ちょっと個人で前一度立ち上げてたのは今ですね、全然集客がなってないのもあってですね、取り下げてましたが、また復活させてですね、ちょっとリニューアルして、個人の方でも生徒さん募集しようかなと思ったりとかですね、あとはまあ大人向けの英語の英検とかですね、そちらの指導も受けたまりますよとかですね、あとは別のこともなんかやってみたいな、とにかくですね、今のこの今回の秋の働き方計画で在宅ワークに切り替えたのは正解でしたが、まだまだ足りないんです。やっぱり一人暮らしっていうのは本当にお金がかかるので、契約社員時代は自宅だったんでですね、本当にそれでよく服とかも買って普通に暮らしていましたけども、正直やっぱりこの金額では足りない、一人暮らしではカツカツということなどでですね、もっと収入を伸ばすべく、個人のいろいろ取り組みをしてみようと思っています。この前 X のポストでですね、まあ障害者について書いている人がいたんですけども、まあ障害者っていうのは、まあ自分の状況を受け入れるべきだみたいな感じの論調で書かれてましたが、ただ私はですね、それを受け入れられない。正直今も受け入れられないからこうやってもがいてるんですよね。私が受け入れてですね、それをまあ、甘んじるというか、そこに留まっていたら本当に福祉のお世話になってですね、もう本当に貧困暮らし一本だなって感じで、私はとにかくそこから抜け出したかった。そして自分は一応ですね、世間的に見ても、まあ、勉強とか普通に頑張ってきてですね、まあ、それなりの学歴はあるとかですね、まあ、本当に20年かけてですね、英検とかも取ってきたりとかで、一応努力もしてきてるし、なんか積み上げてきてるものはあるんで、何も努力してない人よりはやっぱりですね、どうしてもその先に行きたいっていう強い思いがあってですね、私はもがきにもがいて今こうやって一人で本当に頑張っているところで、まあ、少しずつこうやって成果が出てきています。正直ですね、東京にいた頃は、まあ、塾にも勤務してたんですが、それもですね、今オンライン家庭教師で詰めに詰めてるようには働けず、やっぱりそんなにコマ数を入れてもらえなかったっていうのが正直な話で、それでですね、結局生活が立ち行かなくなって札幌に帰ってこざるを得なかったんですが、もし東京に行った時にこの仕事を同じように稼げてたら、なんか暮らせてたんじゃないかとちょっと思うんですよね。向こうにまま入れたんじゃないかと思うんですけど、まあきっと時といろいろタイミングとかもあるんでしょうね。私もこれ去年の春にですね、まあ、元々東京から札幌引き継ぎの転勤の話があった塾がですね、札幌の方は全然ですね、東京と違って生徒数が少なくって、あ、これもまた暮らしていけないぞってなったんで、まずそこはちょっとですね、保留にしといて、今度もう一個別の塾に勤めてみましたが、そこも生徒が少なくてですね、コマ数全然入らないということで、まあそれで細々と続けてましたけど、やっぱりですね、私が今まで塾たくさん勤めた中で、その去年の春やったところが一番、時給が低いプラスですね、交通費が一定額以上出ないということでですね、それ一番私の中ではですね、給与面とかそういう福利厚生面で一番良くなかったんで、私はこれ生活していけないということがあってですね、秋に一気に本当にそこは辞めることにして、オンライン家庭教師、まあ、ちょうどいくつか応募した中で一つ合格して、まあ、そこで、まあ、非常に案件をたくさんいただけてるので今こうなってるということでですね、ここの家庭教師のところは私はですね、対面の家庭教師とか、あとは個別指導塾でも勤務してたことがあるんですが、まあ変な話ですね、すっごい放置プレイなんですよ。私からするとそこが良くてですね、自由にやらせてもらえるので、なんか馬が合ってるというかですね、ここに関わってるとなんか私割と自分らしく働けるなと思ってますね。ちょっと他のところとかのですね、システムとかは、まあ、あれやれこれやれとかいろいろシステムで指示されたりするんですけど、まあ、私が今所属してるとこって本当にですね、塾も家庭教師対面の方も、そして今のオンラインもですね、すっごいフリーダムなんですよ。これですね、大学生のアルバイトとかにしちゃ逆にマイナスです。研修とかも受けずにですね、一気に放り出されるんで、いい授業が本当に 開できてるのかっていうのは私はそれは怪しいと思ってますが、私のように経験者からするとですね、もう勝手にやらせてくれるっていうのは本当に夢のような話でですね、本当に今もいろいろな取り組みをしてます。例えば英語が本当にですね、ちょっと多分もしかして学習障害的に覚えられないんじゃないかっていう生徒さんはですね、私はちょっと英語の歌を歌ってみようってちょうど提案したところですね、偶然保護者の方もですね、そこまで英語苦手なら好きな、なんか歌とかやってみたらって、ちょうどご家庭でもですね歌をなんかやろうっていう話に同時に、もうシンクロニシティですけどそんな話が出てたっていうので、もう昨日早速ですね一緒にちょっとずつ歌っているところなんですけども、私別にですね英語をメインで教えてるからといって海外文化の憧れとかそんなになくてですね、唯一好きだったのがビバヒルのドラマぐらいでですね、別に私英語歌詞の洋楽が好きなわけでもなくですね、なんかアメリカとかイギリスとかにどうしても行きたいみたいな強い希望とかがあるわけでもなくという感じでですね、単純になんか9科目中学校で習ってた中で、まあなんとなく目新しい英語が面白いなっていうので、まあ細々と大学名文化とかで続けてきましたが、私は結局ですね英語は、手段として好きだなっていうので、別に英語自体を愛してるわけでもないし、そういう英語圏の文化がすごい好きっていうわけでもない。だから私は別にですね洋楽とか、まあたまにビートルズの曲とかちょっと英語で覚えたりもしましたが、ただ他の英語講師の方とかで洋楽から入りましたって言ってる人と聞き比べるとですね、私全然そっち興味ないんですよね。なんで基本的に英語の歌をあまり歌う習慣もないんで、昨日生徒さんと一緒にですね四苦八苦しながら、歌ってみましたが、まあただですねやっぱり昨日歌詞にできてきた英文がですね、今日ちょっと英語新聞的なものを読んでたらですね、昨日歌詞に出てきたですね、まあ名詞説から始まるというか、もう無生物主語、日本人がちょっと英作文とか英会話で苦手な形、ただこれはですね英語圏では非常によく使われるので、まあ英作でできるだけこの無生物主語で書けみたいな本も私も読んで持ってるんですけど、それ確かにいい本でですね、こういう英文が書けたらいいなと思ってたんですが、まさにそういう風な歌詞と同じですね表現が英語圏の情報で載ってたんでですね、ああ早速新しいことに取り組んでみたら、なんか英語をこうやって実際使われてるじゃんみたいないい発見もあったんでですね、まあこちらの指導は本当に保護者の方も英語の歌やってみたらっていう、ちょうど偶然私が直接進めたわけでもないですけど、ご家庭でも同時に、そして私も生徒さんにこうやってみないって言ったのが本当に同時期に発生したということでですね、ちょっと新しい試みで英語の歌をちょっと今ですね歌っています。それアニメのですね曲中に出てくるやつなんで、まあ傍から見たらですねアニメなんか YouTube のそんな動画見ながら授業みたいになるかもしれませんが、まあ当然言葉なんでですね、洋楽を聴いて英語を覚えるっていうのはかなり効果的な話なので、今回それを取り入れてみてますということで、まあいろいろな試みをやりつつですね、まあ、本当に自由にやらせてもらえている今のところはありがたいですが、やっぱりですね個人で私もかつて家庭教師業を立ち上げてたんで、ちょっとまた一からですね昔の契約書を改変したりとか、あと今回やっと今年からできるようになったですねこの LP とかホームページとかを作って、本当に集客していこうと思っていますというわけで、皆さんもですね在宅ワークで力を発揮できる人も多分心の病気の人とかいっぱいいると思いますので、そうなるとですねちょっと収入は不安定になりますけど、こういうフリーランス業務委託案件とかをこなしていくみたいな感じですけど、まあ、多分ですねフルタイムで普通に出勤とかして心身すり減らしながらお金だけもらえるっていう状況、結局私もそういうのいっぱい受かってきましたけど、本当に最後の方もう2ヶ月とかでですねもう体調を崩してしまって、謎の発熱とかでですねやっぱりもう続けられないようになってたんで、もう体が悲鳴上げてるというふうに自分でそこは受け入れてですね、それで多分今でも塾とかに応募したらフルタイム勤務受かるだろうなって自信はあるんですけども、そこはちょっとあえてまた入ってすぐ辞めるっていうのはさすがにですねいい加減もう自分も辛いですし、まあ、せっかく採用してくれた相手もですねなんか期待して取ったのにすぐ辞めたぞって結局なってきてしまったのでですね、まあ、それで今こうやって在宅の仕事に振り切ってるっていうわけです。同じように悩んでる方ぜひですね一歩踏み出してみてください。まあ、私の場合はですね本当に大学生4年間ずっと家庭教をしてたってところから私のこの教育の一応下地ができててですね、それでも私はまあ事務職とか全然違う業界にいたので、キャリアの前半はですね割と商社勤務とかが多かったんですけど、後半で社会復帰した時に最初公文のですね、まあ、あれ 丸付けの人なんで採点者ですね。あれは決して教えちゃダメってことなんで、指導じゃなくてあれは丸付け採点って仕事から、復帰して、徐々に教育の仕事をまたその大学4年の経験を生かしつつですね、あと自分が独学でいろいろ受験を受かってきたのを生かしてですね、それでいろんな塾とか家庭教師のところに所属して教えてきて、それで今こうやって私のキャリアは成り立ってるわけなんですよね。私の2冊目のその在宅ワークの話がですね、すごい HSS 型 HSP の人の体験私もわかるって読みましたが、ただ再現性がないっていう風にちょっとレビューが書かれましたが、確かにですね、私のこの教える仕事っていうのはある程度やっぱり勉強頑張ってきた人、勉強が好きな人とかですね、そういう人じゃないとちょっと教える仕事はやっぱり学歴とかもちょっと必要になるので、全ての人には当てはまりません。ただですね、私はたまたま勉強が得意で好きだったから今教える仕事をしているし、今でも普通に最近はですね、すごい数学の指導が増えてますけど、数学は改めて中学校のやつやっててもですね、私結構やっぱり計算とか面白いと思うんですよね。高校でちょっと本当にただ単にやる気がなくなってやらないで数学わかんなくなったんですけど、普通に高1の数1からやり直せば多分ですね、ある程度まではいけるんじゃないかと思うんで、私はいつか時間があったらですね、ちょっと高校の数学を復習して、それが教えられるほどになったらちょっといいなと思いますけども、教えられなくてもですね、ちょっと高校の時にやれなかった数学っていうのはやっぱり心残りなんでですね、やりたいなと思ってますね。理科はちょっとそういう熱意がないんでですね、国教科の中ではちょっと理科は一番避けてます。でこの前ですね、社会久しぶりに受験生にちょっとですね、前日ということでピンポイントで暗記物詰め込んでたんですけど、私社会も結構好きだったんでですね、あれ社会も教える科目に入れてでもいいかなみたいに思ったりっていうんで、私はですね、やっぱり中学校のあたりとかの勉強は本当に好きだったので、こうやって教える仕事も楽しくやれてますというので、決して私の本在宅ワークは、たまたま私が講師業をやってるので講師系の話が多いんですけど、全部の人に当然当てはまりませんが、私は読者の方に伝えたかったのは得意なこと、私はたまたま勉強を教えることでした。でも、読者の方は多分他の違うことがあるので、そういうのでですね、クラウドワークスとかで案件を受託してみるとかですね、そういう風に伝わるといいなっていう思いで書きました。ということで皆さん、私は今2冊目3冊目、ちょうどですね、在宅ワークと転職について、転職って言ってもですね、結局は私のガジェットのオタク趣味からですね、面白い女と思われて転職成功しましたよっていうのが趣旨の話をしてですね、結構レビューで一気に読み物として面白く読めましたっていうのも書かれたので、で全然それすごい嬉しいレビューでしたねみたいな感じで、一応Kindle 作家としてもですね、徐々にですけども、こちらの印税も増やしていきたいなと思っておりますので、皆さんフルタイム勤務とかですね、企業勤め向かない人はやっぱりネットで、力を発揮していくのがいいんじゃないでしょうかというので、私の一例ですということで、皆さんは自分に合った働き方キャリア選んでいきましょう。大丈夫だよ、大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよ。札幌は今日ですね、大雪警報注意報か分かんないんですけど、私今日外に出たらもう猛吹雪のような、本当にですね、久しぶりにちょっと普段引きこもってるんでですね、もう寒いし雪もすごいしですね、本当なんか雪つらいなと思ったりしました。地味にですね、東京にまた住みたいなとか思いますが、なんだかんだですね、東京住むのはやっぱ初期費用がすごいかかるんですね。私が今の部屋、札幌もですね、これ確か初期費用かなり安い部屋が見つかったんですよ。で札幌ってそういう部屋多いんですけど、東京はですね、全部かかるんですよね。敷金、礼金、そして仲介手数料のフルセット全部フルでかかるところが多いので、あと札幌とかだとですね、割と審査緩かったりするんですけど、東京は本当にですね、収入証明書とか出せとか、私のようなんですね、転職転々としてるものからするとなかなか家探しもハードなんでですね、あと年齢がついに50代になって、50代独身っていうとそろそろ部屋探し断られちゃうんだろうかっていうんで、せっかく今の部屋ですね、めっちゃ環境というか、優れてるとかいい部屋が見つかって、それでもまだ部屋全部掃除しきれないのと、この冬の悶々とした気持ちでですね、なんか雪の降らない関東に住みたいなみたいに思ったりもしますけど、そうですね、これは稼ぎがもっと増えないとやっぱり東京暮らしできないのでですね、家庭教師の案件を増やしていくか、別のサービス立ち上げるか分かりませんけども、私はいつもストラグリング、本当もがいている最中です。皆さんもお体に気をつけてお過ごしください。3連休の方は楽しんでください。私はもちろん毎日指導が入っております。ということで、それではまた。